北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、2月前半配信スタートでございます。さあ、2月ね、まだまだ冬寒い時期が続いておりますが、皆様体調管理大丈夫ですかね、元気に過ごしてますでしょうか。まあ、2月、そう、あのさ、今年の2月、なんかさ、カレンダー超綺麗だよね。なんかすっぽり収まってない？なんかそのちょうど日曜から始まるカレンダーだとさ、なんかその過不足なくさ、28日だからさ、綺麗にあの4週間だよね、で入ってて、超綺麗、今年の2月と思ってね、なんかちょっと嬉しくなるよね。あのさ、ちっちゃいさ、あの何、その他の月とかだとちっちゃい31日とかが出てくるじゃん。なんかその上の日とさ、なんか折半したさそういうのがないこの綺麗なね、2月28日とっても素敵だなと思いながら。そしてさ、今年さ、めちゃめちゃ祝日がさ、ちょうどいい感じに入ってるからさ、その土日でさ祝日が消されないあのちゃんとその祝日2月の11と23どっちもちゃんと平日に乗っかってるから、なんかめっちゃお得な気するよね。その28日しかないじゃん、まず2月が28日しかないのに祝日2個あるっていうっていうことは、平日が、4週間で5日で4、5、20、平日18しかねえの？ん？合ってる？わかんないけどね、そんくらいだよね。だからなんかすげえお得な2026年の2月はなんかすげえお得感満載ですね、なんでみんなね、2月は楽しくね、無理せず、社会人にとってはさ、その月でさ、お給料じゃん、お給料の額決まってるじゃん、なんかめっちゃ得した気分だよねそんなことないかなまあ職種にもねよるとは思いますがね、まあ学生さんはね、2月の末とかテストとかあるからそんなに嬉しくないのかなわかんないけどまあそんな感じでね、皆さん楽しく過ごしてねいけたらななんて思っております。そしてさ、2月、私そのナレーションのね原稿、これでこのね番組で読むやつとか作るんで、よく記念日とかを探しにね、日本記念日協会のサイトとかをね見たりするんですけども、皆さんあんまり見る機会ないかもしれないですけどね、結構この日本記念日協会っていろんなね新しい記念日が随時ね更新されていくんですよ。新しくその申請があった記念日がね、で見てたんですけど、これ2月全然関係ないんだけど、なんか最近ね、今撮ってるのが1月の中くらいなんだけど、この1月の中くらいにまあ新しい記念日とかねあるかなと思って、サイト開いたらすぐにその新しく記念日、その記念日協会が認定した記念日みたいなのが載ってるのよ、その月関係なくね、その今1月だから1月とかじゃなくて、新しく制定したもう10月とかいろいろあるんだけど、そういうその新しい記念日ですよっていう欄になんか大量に犬の記念日が追加されてまして、しかもその犬の記念日っていうのが、その犬の犬種ごとに、そのチワワありがとうの日みたいなのとか、ビジョンフリーゼありがとうの日みたいとか、あと何ゴールデンレトリーバーありがとうの日みたいな、なんかそのそれぞれの犬種ごとに ありがとうの日がなんか大量になんか最近申請されてなんかそれがね通ったようで、そのねその最近登録された記念日の欄がね犬の研修で今溢れてます一体何があったのか分かんないけど、そんな詳しく見てないんだけどまあなんでねちょっとね犬好きさんはぜひ調べてみてください。なんかいろんな研修がいろんな月いろんな日にありがとうの日としてね出てるんで、ぜひ犬好きさんチェックね、記念日チェックをね、していただければなと思います。私もねちょっと犬の研修の名前がいっぱい並んでてちょっと嬉しくなっておりましたまあそんなわけで2月もね皆さん、まあ、いろいろねお忙しいとは思いますが楽しく過ごしていきましょうね。いろいろイベントもありますね、節分とかね、楽しくやっていきましょう。てなわけでこの番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組のコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
トンボの妄想ナレーション、ションションション、はい、というわけでトンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーはね、私トンボが、まあ、その時々気になってることだったり季節ね、まあ、時期的なねイベントだったりについての、まあ、ナレーションの原稿を私が作ってきまして、ここで発表していこうというコーナーになっております。そしてねオープニングの方でもお話ししましたけども、まあ、記念日いろいろ調べておりましたら、まあ、2月ねいろいろイベントはあるんですけども、まあ、それとは別に2月のね7日ね、こちらがね記念日になっておりまして、こちらがね、まあ、言っちゃおうか、27でね、2と7でツナの日となっております。で、まあ、ツナの日ね、まあ、もちろんみんな大好きな食べ物のツナの日でございますので、まあ、そんなねツナに関するナレーション作ってきたんで聞いていただければなと思います。ではまずね、もう早速聞いていただきましょう。では聞いてください、どうぞ。おにぎりやサンドイッチの具材としてもはや定番となっているツナマヨ。そこで使われるツナといえば缶詰のイメージですが、日本のツナ缶の歴史は意外にも長く、最初のツナ缶は1929年に製造されました。しかしこの時はマグロ油漬け缶詰と呼ばれ、そのほとんどはアメリカへ輸出していました。日本で広く流通するようになったのは1958年、シーチキンの名で世間に浸透し、缶詰といえば必ずツナ缶の名が上がるほどの人気を得ていったのです。はい、というわけで聞いていただきましたね、ツナのナレーションでございましたね。もともとマグロ油漬け缶詰だったんですってね。こんなねこれじゃあこんなね人気は出てない、こんなね国民食になってないですよね。やっぱねシーチキンのね名前大きいですね、羽衣フーズさんのシーチキンと ていうね、名で浸透したからこそさ、やっぱ今のねこのツナのねツナマヨのね力があるわけですよ。だってあの今はさそうでもないしさ、そのシーチキン以外のねツナ缶もいっぱい出てるけど、昔はもうさシーチキンっていう名前がもうね、それこそツナのね代名詞だったわけですよ。だからさ、そのシーチキンがその魚だって知らない子供も結構私たちの世代ではいたのよ、本当に。だからそのシーチキンがねマグロとかカツオだっていう認識がねない子がね結構いたの。だからあの頃はその何シーチキンって何でしょうっていうのがクイズになるくらいのね時代がねあったのよ本当に。で俺もねその最近というかあの分かったことなんだけど、俺さツナってさ、ツナが英語だっていうのは知ってたので、ツナがねマグロのことだっていうのは知ってたんだけど、そのなんだっけその漫画ってさみんな読んだことないかな、あのエリートヤンキーサブローっていうあの漫画があるんですけど、その漫画のねなんかお金持ちのなんか悪いお金持ちの子供みたいなのがあのマグロの解体ショーをねあの見て、あのツナーツナーって言ってね喜んでるっていうあの場面があるんだけど、エリートヤンキーサブローっていうねあの漫画の中で、そのシーンがなぜか俺の頭の中で、ね、すごい残ってて、なんかあやっぱ海外の子はマグロ見てツナって言うんだみたいななんかね そんな なんか記憶だけがすごい残ってて、マグロイコールツナっていう認識だったの俺の中では。だからそのツナ缶はマグロだと思ってたのね。そのシーチキンはカツオとかマグロとかなんかいろいろあるけど、そのツナ缶って言ったら全部 100% 俺マグロだと思ってたんだけど、なんか最近ねあの知ったんだけど、ツナってマグロもカツオも包括してるんだねあそのマグロのみを指すわけじゃないんですってね。知ってました？俺はもうツナってマグロオンリーの話だと思ってたんだけど、だからそのマグロしかりカツオしかり、あとなんだっけな、そのブリとかも入ってんのかな、なんかなんだって。だからそのね今回ねナレーションを作るにあの当たってね、俺ま羽衣フーズさんのサイトとかもねちょっと見たのよ。そしたらそのシーチキンでもさ、なんかいくつか缶詰種類出てるじゃんシーチキン。その何缶詰の種類によって入ってるメインの何あのお魚違うんだって。そのねその簡単にだけね言うよ、なんか何個かだけ言いますけど、そのシーチキンファンシーはビンナガマグロで、シーチキン L はキハダマグロで、シーチキンマイルドはカツオで、シーチキンエブリーはブリなんだって。違う魚なんだって。もうなんか一種類かと思ったら、なんかねそういう違いもあるんですってよなんでなんかちょっと今度ねそのシーチキンツナのさその魚ごとの食べ比べとかちょっとしてみたいななんてね思っておりますので。そうしかもさシーチキンって結構お魚をね食べるってなってもさ、やっぱお手軽な部類だったりするじゃん。なんかちょっとねそのツナシーチキンのちょっと食べ比べを今度やってみたいなと画策している今日この頃でございますまってなわけで、ちょっともう一個ね次ナレーションいきたいなと思っておりますね。もう一個がですね、まあせっかく、まあ、2月ということでね、まあその今だったらねもうテレビだったりも、まあそのネット広告でもそうでしょう多分、いろいろ今 CM 出てるはずです。そのバレンタイン関連のナレーションもね一個ねお届けできればと思いまして、今回も ね、こちらは、ジェミニさんとね私の共同でこういうのね共同って言っていいのか分かんないけどねこの AI 活用を私とのね、でナレーションを作りました。バレンタインデーに向けてのチョコレートの反則 CM みたいなねナレーションを作りたいですということで、ジェミニさんに相談したところ一個ねいい感じのナレーションができたのでそちらをねお届けしたいと思います。ではこちらも聞いていただきたいと思いますね、ジェミニーと一緒に作ったバレンタインチョコレート反則ナレーションでございます。ね一応タイトルがあるタイトルがジェミニーさんがつけたタイトルは静かな情熱だそうです。では聞いてください。どうぞ。
忙しく過ぎる毎日の中でふと足を止めたくなる瞬間はありませんか？重厚なカカオの香りとシルクのような口どけ、それは心まで解きほぐす大人の休息。誰かのために選ぶ時間はその人のことを深く知る時間でもありました。妥協のない素材と職人の技が生み出す一粒、甘さの奥にあるほろ苦い情熱を贈ろう。スマイルバレンタインコレクション、百貨店各催事場にてお待ちしています。いい一粒をスマイル。
はい、というわけで聞いていただきましたね。こんな感じで仕上がりました。ちょっとね落ち着いた感じとかね、普通に私のね声の感じで読んだんですけど、一応これは男性が読むよっていう指定もしましたなんでこういう雰囲気のね感じになりました。というかむしろ最初一番最初そのジェミニさんにお願いしたらなんか女性のねなんか恋心みたいなナレーションになってしまったので、ちょっとこれをおじさんが読むのもあれかなと思いまして男性が読むんだけどとジェミニさんにちょっと相談しましてね、こんな感じで出来上がりましたけども、いかがだったでしょうか。チョコレート食べたくなりましたか？まあこの時期はみんな食べたくなりますよね、チョコレートまあなんでね、せっかくいろんなチョコレートがもうねバラエティ豊かに販売されてる期間にね今突入しておりますので、ぜひ皆さんね気になったチョコレート、まあ男性もねもう今の時期ね、今の時期というかもうなんか世間的にももう関係ないっしょ、女子が買う時代じゃないっしょ多分もうなんかビビらずに男子もね買えるかなと思いますので、あとこのねジェミニーさんにお願いしたらさ、そのブランド名みたいなのを入れろみたいなのね、そのブランド名〇〇みたいな欄があったんで全然思いつかなかったんでね、スマイルって入れときましたけどね、まあそこは何でもよかったんですけどね、ちょっとおしゃれな名前が全然思いつかなかったのでてなわけでね、まあぜひ皆さんもこのバレンタインのシーズンね、美味しいチョコレートのお菓子をね自分好みのものをね探して見つけてみてはいかがでしょう。ただねそのこれがね結構期間限定だったりするんだよね、まあ、なんでねそれが結構人気が出れば来年もまた出てくるわけでございますから、これはね1年に1回の楽しみとかね限定お菓子として楽しみにするのもねありかと思いますので、ぜひ皆さんね一押しのチョコレートスイーツをね皆さんお気に入りのものを見つけてみてはいかがでしょうか。というわけで、ナレーションのコーナーでございました。ここで一旦 CM 入ります。お願いします。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さんこんにちは、
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番 番組はさきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何そこな。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼラチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、というわけでロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーは私がねまた別のところで撮ってきた音源を皆様に、まとめてお手届けするコーナーとなっております。今回は前ねパワースポットに行こうということで高尾山にね行って来てなんとかね帰ってきましたよ。命からがらね、そして、高尾山登ってパワーをいただいてきまして、そこでね手に入れたその高尾山限定のねお菓子、こちらを、ちょっと試食編ということでいただいてみようと思いますので、ぜひねお聞きいただければと思います。では聞いてください、どうぞ。はい、ロケの試食コーナー始まり。はい、というわけで、行ってまいりましたね、パワースポット高尾山の、結構上の方にある高尾山の、薬王院っていうねところに、その薬王院でしか、販売されていない、ね、かりんとう、ね、甘味がございましてね、これも今回のパワースポットに行こうのね一つの私のね目的でもありましたので、この限定の、ね、高尾山かりんとうを買ってきたので、ここで試食させていただきたいと思います。で、結構味の種類がね何種類もあって、そのうちからまあ私が気になった3種類を今回は購入させていただきました。高尾山かりんとうって大きく書いてあって、最初ね全然気づかなかったんだけどね、その横にねちっちゃくスタンプみたいな感じでね天狗の花って書いてあって、これが商品名らしい。だからだ、このかりんとうのね細長いのを天狗の花をモチーフにして作ってるお菓子のようです。そしてね、なんかね、パッケージも可愛くて、なんだろう。もみじ型のね、柄がいっぱい散りばめられたパッケージ。だから、あれ、それこそ天狗がさ、持ってるじゃん、うちわみたいなの。あれの形。あれが何の墓は知らんけど。それのね、形の柄の、がいっぱい入ったね、可愛いパッケージになってます。なんかね、後ろにも書いてあるよ。高尾山の天狗のお話。東京高尾山は太古より天狗が住む山と言い伝えられてきました。また、高尾山の天狗は薬王院のご本尊である伊豆那大権現の眷属として、助災開運、招福万来など、私たちを幸せに導いてくれる存在と言われています。というわけでね、結構なんか私のイメージ的に天狗ってちょっとね怖い顔してね、なんかやんちゃなイメージだったけど、ここの天狗さんはねとてもいい人みたいです。そんなことよりもかりんとうです。ね、ずっと気になってた高尾山かりんとうで、じゃあまずね気になる蜂蜜味っていうのがあったのでね、それをいただこうかなと思います。天狗の落とし踏み入りって書いてあって、それがね今開けたら出てきました。天狗の落とし踏みね、書いてあるのが努力は将来を決める、ね、かっこいいことが書いてあったのでね、これを肝に銘じていただこうかなと思います。あーすごい、袋を開けた瞬間にね甘い香りが広がる。なんかほんのりさ味が蜂蜜風味なのかなと思ったんだけど、開けた瞬間ね蜂蜜の香りがプーンってする。 あ、すごい蜂蜜の匂い、香る。これはなんかすごい味も期待できそう。いただきます。うん、うん、うまい。
はい、というわけで聞いていただきましたね。多分あのまだ次回もね、まだ食べてると思うので、また次回もお楽しみにしていただければと思います。てなわけでロケコーナーでございました。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ CC81 So Good。 同じように送る日々の中、
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ CC81 So Good。
ミュージックゼロチャンネル
エンディングトーク。はい、というわけで、もう間もなくね、2月前半配信も終了の時間間近ということなんですが、ちょっとね、喋りたいことをここに突っ込んでいこうかなと思っております。あのナレーションのコーナーでさ、私ジェミニさんに力を借りてね作ってるじゃないですか。で、あのジェミニさんがなんかね進化してるんですよ。そのこのねジェミニさんに力を借り始めた頃って、なんか普通にまああのナレーションの原稿ねバーってツラツラっとその作ってくれてたんですよ。その1個のそのテキストというかね、まあ、長い文章みたいな感じであの作ってくれてたんですけど、あのね最近そのナレーションの原稿を作ってってお願いすると、そのねなんかいろいろ勉強したんだろうね、ジェミニさんも。その本当にそのナレーションの仕事場で出てくるようなそのタイム割り、その 何分とかで、この00分でこのナレーション読み始めて、でこの何秒後のところであのこの文章が始まってみたいな、その時間割というかね、タイムスケジュールをその載せてくれるようにねなったんすよジェミニさんがなんかねすげえ進化してて、うわあなんかあ本物っぽいって思って、しかもその本物にプラスしてさらにあのなんすか、その横、その文章の読む原稿の横になんかこういう雰囲気でとか、なんか注釈のなんかポイントみたいなのまで書いてくれるようになって、なんかね進化してんの、ジェミニーのナレーション原稿が進化してるというわけでね、多分本当にこういう、ま、ジェミニーさんだったりっていうのがこういう声のね業界だったりっていうのでもナレーションとかの原稿を作る、その原稿を作る側のサイドでもきっといろいろね使われてくるんじゃないかろうかとね思っております なんでね、私もちょっと先駆けられてるのかなと思いながら、ね、時代に取り残されないようになんとかしがみついていこうかなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。というわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想、リクエストなどぜひぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。